ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも、全世界の皆様、こんばんは、カルカヤサトシです。毎週火曜日24時、ピンクカルカルの番外編です。本編をお聞きの皆様は、この後1時まで、それ以降は、ポッドキャストとして、FM トヨタラジオラビートのホームページなどで配信されております。はい。というわけで、なんかインフルエンザが流行ってるね。僕の周り、には一人もいないんですけどもね。でもなんか流行ってるみたいですね。僕インフルエンザなるのかな。今まで一回もなったことないんですけどもね。どういう人がなるんだろう。僕風邪もめったに引かないんですけどもね。なんか強いのかな。なんか免疫力があるのか知らないけどね。なかなかね、そういうインフルエンザとか、また別、風邪とはまた別ですけどもね、風邪とかも、なかなかこう、引きにくい、体質ではありますね。帰った後、うがいとかはしますけどもね、多分ね、予想ですけども、その、喉のあたりに、インフルエンザウイルスとか風邪ウイルスを喉のあたりにこう、ずっと置きっぱなしにしとくと、ちょっと体力が弱まった時とかね、喉が渇いた時とかに、粘膜にこうからウイルスがこうついてしまうんだと思うんですよね。だからそれをね、うがいして洗い流す、もしくは、水分補給する時に喉にあるウイルスを胃の中に落としちゃう。その胃液は相当強いみたいですね。だから、風邪ウイルスとかよりもね、胃液の方が強いとか、聞いたことがあるんでね。胃の中に流しちゃえば、ウイルスも死ぬっていうことでね。だから僕は、出すか飲むかをしてるんですけどもね。そしたらもう本当に全然、風邪とか、風邪はたまに1年に1回ぐらいはあるかもしれないですけども、インフルエンザもなったことなくてね、めでたしめでたしな感じなんですけどもね。あとは性病にね、クラミジアとかならないようにね、気をつけないといけないなとは思うんですけどもね。バレンタインデーも終わりまして、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。告白した人、告白された人、いろいろいると思うんですけどもね。付き合うことになるとね、そのうち、セックスをすることになるんじゃないかなという、なんとも羨ましいね。告白する、されるからするとね、どっちかは、好きだった、両思いの場合もあるけど、すごく好きな、どっちかがいるわけですね。男性か女性かね。そうした時にね、これセックスになった時っていうのはね、もう相当気持ちいいだろうね。やっぱりその好きだった人とやることになるっていうことでね。やってみたら意外とそんなことなかったっていうこともあるかもしれないですけどもね。すごくいいんじゃないかなと思うんですけどもね。セックスに慣れていくとね、ローションを使うことにもなるかもしれないですね。というわけで、無理やりローションの話にしてみましたけどもね、今日はローションについて、ちょっと番外編でね、こう話していきたいななんて思うんですけどもね。女性の場合ね、濡れにくくて、セックスが痛くてね、で、気持ちよくなくて、セックスレスになってしまうっていうこともあると思うんですよね。結局、その気持ちよくないから、もう何のためにやっているのか、みたいなことになってくるとね、セックスレスになりやすいかなって思うんですけどもね。その、夫婦間であったりね、恋人間であれば、やっぱりそういうね、つながり的なものはね、ないよりはあった方がいいんじゃないかなって思うんですけどもね。その女性からすると、その、 濡れる濡れないとかね、まあその辺は気分の問題もあるんでね、そのあたりは男性側も盛り上げてあげなければいけないんですけどもね、うん、なかなかその女性が冷めてるとね盛り上がらなかったりすると思うんですけどもね、うん、まあ男性側がこう言葉とかでこうねセックスのムードを盛り上げるといいんですけども、でも、うん、テクニシャンな男性ばかりではないと思うんですよね、うん、で、女性からしても彼氏の、うん、エッチはね、まあ、不器用で気持ちよくないとかね、うん、彼氏のエッチが不器用でもこう人間的にはすごくいい人でね、性格もすごくいいからもうこうすごく好きで好きで仕方ないっていう場合も多いと思うんですよね、うん、だからこうセックスが気持ちよくないからってその好きな男性をね嫌いになることっていうのもなかなか、できないと思うんですよね、うん、まあいちいち嫌いになる必要もないですけどもね、うん、だからその辺でね、セックスレスにはなってしまうけど、うん、お互いに大好きみたいなこともあると思うんですけどもね、うん、そして、男性だってその女性に喜んでもらいたいっていう気持ちはあると思うんでね、本当は気持ちよくなってもらいたいと思ってると思うんですよね、うん、そんな時に便利なのがラブローション、もうアダルトのエロのローションですよ、うん、有名なのはね、ペペっていう聞いたことある人もいると思うしね、この番組聞いてる人でもね、うん、そんなアダルトの商品は知らないって人も多いと思うんでね、うん、ペペっていうね、本当に有名なね、エロの時に使うローションがあるんですけどもね、うん、ペペは日本で一番最初にこうアダルトのローションとして発売された商品ですね、うん、で、アダルトな使い方をするローションっていうのは、使ったことがない人とかね、うん、そういったものがあることすら知らない人っていうのも多いと思うんですけどもね、うん、なので、今日はローションについて解説していきたいと思うんですけども、まずね、ローションというものはね、どういうものかというと、まあ、液体ですね。そして、とにかくぬるぬるな、ぬるぬるぬるっとぬるっとしたね、潤滑液となっているんですけどもね、うん、すごい、うん、まあ、ぬるっとしてますね。糸を引くくらいぬるっとしてましてですね、それをね、あそことかにつけたりして、こうマッサージをしたりね、潤滑に使うわけですけどもね。で、まあ、男性はね、オナニーをする。オナニーするんだっていうね、まあ、自慢することでもないと思うんですけども、俺、オナニーするんだっていう人も多いと思うんですけどもね、ローションを使ったことがないって人も多いと思うんですよね。うん。そういう人はね、ぜひ試して、いただきたいですね。うん。手とはね、また違ったね、この快感を味わうことができるんですね。うん。で、まあそういったアダルトのローションですけどもね、粘土。粘り系みたいなね、もうこう粘土もね、いろいろあるんですね。うん。で、濃いめのものを買っておけば、薄めて使うこともできるんでね。うん。まあ、お得な感じもあるんですけども、実際セックスの時にわざわざ薄めて使うかどうかっていうことを考えてみると、うん、結局、そうめちゃくちゃ高いもんじゃないしね、少量でも楽しめるんでね。うん。ちょうど良い。ちょうどいいなっていうぐらいの粘土をね、選んだ方がいいような気もするんですけども。まあでも、どうかな。濃い方が長時間持続する場合もあるしね。まあ人それぞれですけどもね。うん。そんなローションですけどもね。まあ、使ってみたい人も多いと思うんですけどもね。気になるのは、こう、安全性。だと思うんですよね、うん、どうしてもエッチで使うもんだしね、うん、その舐めても大丈夫かとかね、いろいろ、不安なところもあると思うんですけども、うん、まあそういったローションですけども成分はね、まあ、いろんな、成分が入ってたりするんですけども、基本的にはね、こういったものっていうのは食品添加物のグレードのものが使われることが多いんですよね、うん、食品にも使えるもので っていうことが多いんで、結構ね、口に入ってしまっても、まあそう、いいもんじゃないですし、食べるもんじゃないですけども、口に入ってしまっても、意外と安全だなっていうもんが多いんですよね。うん。なので、まあ、結構安心して使ってもいいんじゃないかなと思うんですけどもね。ペペっていうね、日本一有名なローションですけどもね、このペペっていうローションは、名古屋の会社でね、作られているんですね。うん。で、うん、僕ね、その会社の、社長室でね、その社長さんにお会いしたことあるんですけどもね、ペペもね、すごく安全な成分で、できてるんですね。うん。で、オレンジの蓋のね、半透明のボトルの、ペペっていうローション、半透明っていうより、結構透明のボトルなんですけどもね、うん、の、ノーマルタイプのペペっていうのが一番有名だと思うんですけども、このノーマルのペペっていうのはね、パラベンっていうこと聞いたことありますかね。これは、まあ、防腐剤で一番有名なものですけどもね、その防腐剤も使われてないんですね。うん、なので、まあ、だから、そのペペっていうのは結構ね、開けたら、まあ、早めに使った方がいいなっていうのはあるんですね。うん、どうしても空気に触れたりね、ローション取り出すときに人間の手が触れたりするとね、そこからまたバイ菌とか入ってね、カビの原因になったりとかもいろいろあるんでね、うん、その辺はまあ、なるべく早めに使った方がいいかなっていうところはあるんですけどもね、うん、まあそういうローションですけども、まあ最近ではまあいろんな場所でね、使われておりますね。男女のセックスはもちろんのこと、風俗店、風俗行くとね、うん、置いてあったりしますね。うん、で、女の子が使ったり、するんですけどもね、女の子がその男性のサービスで使ったりするんですけども、あとはまあ、個人個人ではオナニーに、使われたりしますね。うん、きっとまあ、この辺で言うとね、この3つから考えると、風俗店が一番使われてるんじゃないかなと思いますけどもね。うん。その、手こきでも使いますし、それからスマタでも使いますし、うん、まあ、プロの女の子たちがいろんな使い方をしてくれますね。うん。まあ、行ったことある方とか、ローションのマットプレイを楽しんだことがある方はわかると思うんですけども、そのローションを、女の子がね、この洗面器でね、ジャバジャバジャバジャバって手をね、かき混ぜながらね、ちょっと薄めてくれるっていう姿がね、結構風俗あるあるみたいな感じでね、人前でやったりすると面白がられたりしますけどもね、あーそれ知ってるみたいなね、うーんというね、まあローションなんですけどもね、うん、で、もちろん男女のセックスにもおすすめですね、うん。で、ローションっていうのはこう、なんかね、セックスで使おうと思うと、ベッドに垂れたりしてしまうと、なんか嫌だなとかね、面倒かなっていうのとかありますけども、少量でもね、かなり、滑るんでね、濡れにくい人がね、潤滑目的に少量使うっていうのもありだと思うんですね。それぐらいなら、ベッドも、ほとんど汚れることもないと思いますしね。うん、まあ、汚れるって言っても、ほとんど少ない成分と、水でできてるわけだから、そんな変な汚れがつくっていうこともないと思うんですけども、まあでもヌルヌルだからね、処理が、大変になったりすることもあるかと思うんですけどもね。うん、で、そう、セックスが嫌いな女性も、滑りが良くなれば、実は気持ちいいことだっていうことがね、わかる。と思うんで、よくわかると思うんでね、ローション使ったことがない、セックスレス夫婦はね、使ってみるといいんじゃないかなって思うんですけどもね。うん。あと、オナニーではですね、すごく僕真面目に語ってますけどもね、まあ、真面目に性を語るっていうのもいいんじゃないかなって思うんですけども、オナニーでは、滑りがないと体験できない刺激を楽しむといいですね。うん、男性の場合は、先っぽのあたりをね、うん、グリングリンと刺激するとね、面白いと思いますよ。すごく滑りが良くなるんでね。うん、あと、もちろんオナホールに使うっていうのもいいですね。うん、オナホールはまあ、ローション使わないと まあ、入っていかないと思うんですけどもね、うん、あそこが、オナホールさんに挿入なかなかできないと思うんですけどもね、ローションがあれば、つるっと入っていきますからね、うん、女性の場合は、そうですね、まあ一人で使うんであればあそこの部分をこうニュルニュルぐちゃぐちゃとね、うん、滑らせるとかね、うん、あと胸とかでもいいんじゃないかなと思うんですけどもね、あとはそうですね、あとお伝えしておくことは、うん、お伝えする必要もないとは思うんですけども、あと何があるかな、片付けが面倒でもいっぱい使いたい場合っていうのは、お風呂で使うといいですね、うん、これぬるま湯で流せば簡単に、洗い落とせるんで、カップルでねお風呂でぐんちゃぐっちゃって遊ぶといいんじゃないですか、うん、そう男女そのカップルだったら、あそこを擦り合わせてもいいかもしれないですね、うん、女性が男性に手こきっていうのもね、これはぜひね、お試しいただきたいと思うんですけども、うん、で、まあ、ローションはいいことだらけなんですけども、気をつけないといけないこととしてはね、もうおすすめなんですけども、オナニーで使う場合、うん、一人エッチで使う場合っていうのは、急なお客さんとか、うん、こうさ、ベッドとかで寝てさ、股間のあたりを、なんか、ね、ローションでベタベタにして、遊んでた場合とかにさ、急なお客さんが来た時に、こう部屋に近づいてきた時にさ、急いで片付けられない、うん、なんかベタベタのままこうパンツ急いで履いてみたいなことは、ちょっと厄介なので、その辺だけ気をつければ、とても素敵なね、ローション、ライフを送ることができるんじゃないかなと思います。カルカヤサトシでした。